2017版は新約の172ページ、ルカの福音書24章1節から12節を読みます。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話は戯言のように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと、天布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。よみがえりと題しました御言葉を味わっていきたいと願っています。今日はイースターの礼拝です、ね。礼拝の前にエッグクラフトということで、子どもたちとですね、卵をですね飾って作りました。また礼拝の後はですね、またこうエッグハンティングの方もしたいと思っています。ただの遊びだというふうに私は思っていません。そういうことを通して本当にイースターは何なのか、イースター本当に私たちが喜び楽しんでイエス様を見上げていく、そういう機会としていきたいと願っています。なのでイースターの時にいろんなことをしています。先ほど言いましたように卵には意味があり、また使われる、うさぎの絵であったりとかっていうのもそれぞれ意味があります。よみがえりのイエス様の命を思い起こさせる、そんなイースターの礼拝であります。で、今日はですね、このルカの福音書を読みましたけれども、4つの福音書、新約聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書があります。それぞれにですね、十字架の死から3日目となる日曜日の朝の様子が記されています。福音書にはそれぞれ特徴があるように、その箇所にもそれぞれ特徴のある言葉があります。今年は特に気になる言葉をですね、味わいながらこのルカの福音書を中心にして復活の朝の恵みを味わっていきたいと願っています。ここに記されている驚きや恵みを、今この礼拝で私たちは3日目の朝、お墓の前で驚いた女性たちやペテロたちとその同じ驚きを受け止めながら、しっかり恵みとして受け取りたい、そう願っています。4つの福音書のその私が気になる、今年特に気になる言葉を見ていきたいと思います。一緒にどうぞ聖書を開きください。まずマタイです。マタイは28章の4節と5節、63ページ、マタイの福音書の28章の4節と5節を読ませていただきます。マタイの福音書28章4節5節、その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方を恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。恐ろしさに、最初とパリサイ人は、 まあ、イエス様の弟子たちがですね、イエス様の亡骸を盗み出してはですね、亡骸がお墓の中にないということをですね、示して蘇ったのだと、そんなふうに宣伝することがないようにと番兵を出してお墓を見張らせたわけです。で、一つ前の27章のですね、最後66節にはこうあります。そこで彼らは行って番兵たちと共に石に封印をし墓の番をしたですね。蘇られたことをですね、まあ、嘘だとかですね、まあ、妄想であるというようなことが、まあ、古くから言われた時の一つに、お墓から弟子たちが盗み出してですね、空っぽの墓を示して蘇ったんだと、そういうことがあった。まあ、それに対してはそのことを広めたのは祭司長たちであるということが聖書この後に記されていますし、何も恐れてローマ人ユダヤ人を恐れて家の中に引きこもっていた弟子たちにそんな勇気や行動力はないというのがそれに対する反駁としてある。その一つの箇所がここになるわけですけれども、恐ろしさのあまり封印をしてですね、もし誰かが勝手に墓の入り口の石を動かして封印を破ってしまったならば、まあ、それだけで重い罪に問われます。エルサレムに住む誰もそんなことはローマが恐ろしくてするはずがありません。万兵が見張り封印がされた、それが祭司長とパリサイ人そしてピラトが考えた最高で最強の方法でした。しかし28章になりますと2節でその封印はいとも簡単に破られ、それも誰か人の手によってではなく主の御使いがそれをしました。万兵は封印を破り入り口の石を転がしたと罪に問うどころか恐ろしくなった。主は人の考えや手段など、まあ、思いもよらない方でいとも簡単に破られる、そして人はそれを経験したとき目撃したときに恐れるのです。ここでは訓練を受けた屈強な兵士が、しかも複数であったと思われますが、震え上がって恐れているのです。一方で五節を言いますと、恐れることはありません、あなた方恐れなくていいのだ。兵士たちが恐れた主の使いはなんとマリアたちに声をかける。恐れなくていい、主を信じることができない人にとっては復活の朝は恐れ、主を信じる人には恐れなくてよいとの恵みの声をかけていただける、そのような朝だということです。復活の朝、恐れる人と恐れなくてよいと励まされる人がいる、その差は主イエスへの信仰。それが私が今年気になったマタイの福音書の28章4節5節にある短い言葉です。ではマルコはどうでしょうか。マルコは16章の4節にこういう言葉があります。104ページです。マルコの福音書の16章の4節を読ませていただきます。マルコの福音書16章4節、ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。マルコのこの1節から4節というのは非常に私は興味深い書き方がされているなと思います。2節にはこうあります。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行ったですね。もう夜中のうちにこう出ている様子がわかります。そして彼女たちは3節、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。最初女性たちだけで出かけているんですね。その女性たち、マリアたちは誰か墓の入り口の石を転がしてくれるでしょうか、まあ、円盤状になった重い石でこうゴロゴロと蓋がされていて開けられないようになっているわけです。そう話し合っています。一つ前の章の15章の47節にはこうあります。マグダラのマリアとヨセの母マリアは イエスがどこに収められるかよく見ていた、ね、これは新しい墓であったと言われています。その墓に収められて蓋をされたところを彼女たちはよく見ていたわけです、ね、よく見ていた、知っていた。その墓の石、入り口の蓋をする石は女性である自分たちで簡単に動かして入り口を開けて中に入ることができない。もうそれは47節で見たときによく分かっていたんです。それでも彼女はいても立ってもいられなくて墓へと急いだ。それがマリアたちです。どうすれば蓋を開けるか、誰か頼むのか、準備や計画、そんなものよりもイエス様への愛情が勝った女性たちの行動がここにあります。そして墓についてみるとその石はすでに転がし開けられていました。そしてこの言葉が今年は気になっています。非常に大きかった、非常に大きかったですね。その石は非常に大きかったのだとマルコははっきり記します。女性たちではもちろんのこと、人が簡単に転がすことができないということをこれは示しています。石を転がすことができなくてもダメ元でとにもかくにもお墓へ、お墓の前へと急いで、安息日、土曜日が終わったのだから駆けつけたい、それが女性たちの考える最高のことだったのでしょう。けれども石は転がされ、そしてなんとお墓の中は空っぽなのです。こんな女性たちは非常に驚いたとマルコは記します。イエス様を呼び返らせることができる神の力は非常に大きな石であってもそれを転がすことなど簡単なことです。しかしここで非常に大きな石であったことがはっきりと記されるのはマリア弟子たちには簡単にできない、そのことが起きている、それを教えてくれる一言だと理解をします。それがマルコの福音書で気になる言葉、次はヨハネの福音書に飛びたいと思います。ヨハネ20章の15節、ヨハネの福音書20章15節、227ページ、ヨハネの福音書20章15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。彼女は彼がその管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。なぜ泣いているのですか。イエス様のお言葉、マリアにかけた言葉です。お墓の中にイエス様の亡骸がないことを、亡くなっていることを確認したのです。それ何が起きたのか、全くわからない。理解できなくて悲しく泣いています。11節では、一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。泣いていた、泣きながら、マリアが深い悲しみで泣いているということを強く訴え教えてくれます。そして13節になりますと、彼らはマリアに、女の方、なぜ泣いているのですか。御使いがなぜ泣いているのですかと尋ねます。泣いていた、泣きながら、なぜ泣いているのか。そしてもう一度最後にイエス様がなぜ泣いているのですかと、泣くという言葉が繰り返されるのはヨハネです。泣かなければならない場面ではないと教えるわけです。そして続けて声をかけられたイエス様は、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、何が起きて悲しいのか泣いているのかではなくて、誰を探していて泣いているのか、理解できなくて悲しくて泣くしかないマリアと、泣かなくてよいのだと 声をかける御使いとイエス様なのです。私たちは愛する人の死を悲しむことによってちゃんとお別れをし、そして地上に残されたものが歩みを始めます。でも私たちには愛する人の死を悲しむことしかできませんが、イエス様は死を打ち破り、悲しみ涙するのではなく喜びへと変えることができる。それを教えてくれるヨハネの福音書のなぜ泣いているのかという言葉だと今年私は心に留まりました。そして今日お読みしたルカの福音書です。ルカ24章の4節、途方に暮れている、この言葉が今年ですね、実は一番気になって4つの福音書のうちどこを選ぼうかというときにですね、この箇所の24章4節の途方に暮れているという言葉がですね、私には迫ってきました。何度も何度もこのイースターの箇所を読み返すうちにこの心が言葉が心に留まりました。途方に暮れる、当惑するという意味の言葉が使われています。で、新約聖書ではですね、6回だけ使われている言葉なんですね。ちょっと紹介をしておきたいと思いますが、マルコの福音書には6章の20節というところで使われます。ヘロデ王がですね、捕らえられたバウテスマのヨハネ、彼が語る教えにこう戸惑いながらもですね、こう耳を傾けてしまうですね。自分のことも批判しているし、ユダヤの律法に対して厳しいことを言うそのヨハネの言葉に戸惑いながらも耳を傾けている、その場面で使われています。ヨハネの福音書は13章の22節というところで使われます。ここはイエス様がユダが裏切るということをですね、あなた方のうちの一人が私を裏切ります、こう語られる。それを聞いた弟子たちが誰のことを言っているのか分からなくて当惑していると、当惑している、こう使われるのはヨハネ13章の22節。使徒の働きになりますと25章の20節というところ、訴えられたパウロ、そのパウロをどう扱っていいのか分からないフェストースがですね、パウロと対して見当がつかない、自分はどうしたらいいのか分からないと困っている時に使われる当惑するでした。パウロの書いた手紙では2箇所使われます。第2コリントの4章の8節ではこうあります。これは私たちが一番よく知っている聖書の箇所ではないでしょうか。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れますが行き詰まることはありません。もう一つの手紙はガラテヤの手紙の4章の10節、ここは信じて信仰を持ったはずの人が、迷い出てしまって古い習慣慣習に戻ってみたり、いつまでも信仰が成長しない、そんな人たちを前にして途方に暮れているパウロ、そんな姿があります。これらの使われている箇所、それもたった6箇所であります、今日のルカを含め。そこから分かることは、途方に暮れるというのは本当にもうどうしたらよいのか答えが分からず、自分がどう動けるのだろうか、本当にそこに立ち尽くすしかない、そんな様子が分かる言葉だと思います。で、今日の箇所はこの第二コリントの言葉そのものだと私は感じました。自分では窮してしまい、途方に暮れるしかないのです。途方に暮れるばかりなんです。私の目には、私の行動からすれば行き詰まってしまったようですが、実はその先に主の恵みがあり、守りと導きが備えられているですね。途方に暮れますが行き詰まることはない、この言葉がこの今日の箇所にそのまま当てはまるのだと思いました。ルカに戻っていきましょう。金曜日にイエス様の十字架の死を目撃し、お墓に納められるのを見届けたマリアたちです。翌日の土曜日は安息日ですから、ユダヤの律法を戒めに従って休んだのです。23章56節にそうはっきり記されて、 戒めに従って休んだ。そして日が変わり日曜日となり、お墓に出かけたら、そこにあるべきイエス様の体がありません。マリアたちはそれで途方に暮れるしかありません。イエス様にして差し上げることはマリアたちには何もありません。お墓に駆けつけても何もできませんでした。もしそこに亡骸があって香料を塗って差し上げることができたとしても、そこにマリアたち、そして私たちの本当の慰めはありません。マリアたちは安息日に従って、その戒めに従って休みました。休んだけれどもと書いてます。休んだけど、しかしそこには何の慰めも励ましもないのです。この休んだというのはもう黙って静かにするという言葉です。黙って静かにしているだけ、何の慰めもない、何の希望も与えられない安息日をマリアたちは過ごしました。しかし彼女たちの予想を超えた、理解を超えた日曜日の空っぽのお墓は全く違うものを与えてくれます。途方に暮れたマリアたちが与えられたのは希望であり、そしてマリアたちと共に生きてくださる蘇られたイエス様です。イエス様は途方に暮れる私たちに死の先にある希望を与えてくださる。結びの言葉としていきます。お墓にイエス様の体がないとして途方に暮れました。もう自分たちにできることは何もありません。せめて金曜日にはできなかった丁寧な葬りを、香料を準備して体に行って差し上げたい、自分たちでできる丁寧な葬りをと願いましたが、それも叶いません。絶望し何もできない、静かにただ黙っているしかない、そんな安息日を過ごして日曜日の朝を迎えたら、今度はそこでは途方に暮れるしかなかった。絶望し途方に暮れる。お墓の入り口を塞ぐ石は非常に大きくて、マナからマリアたちではどうすることもできないように思いました。それでも駆けつけた。その非常に大きな石は信じることができない私たちの固くなな心を表しているようです。しかしその蓋もイエス様が開けてくださる。私たちが自分では動かせない、変えられないと感じて途方に暮れる問題をイエス様は動かし解決してくださる。そして空っぽのお墓を見せてくださる。私が信じるのは葬られた人ではなく、蘇られて今も生きている。途方に暮れる私に声をかけてくださり、いつも私と共にいてくださる方です。私たちが従うのは、私と共に歩み、私を生かしてくださるこのよみがえりのイエス様である。そのことをですね、途方に暮れるという言葉を覚えながらですね、しっかりと心に刻んでおきたいと、そう願います。お祈りをさせていただきます。祈ります。憐れみ深い神様、あなたのお名前を賛美します。イースターを覚えて、あなたを礼拝する日を迎え、私たちをあなたは今日も変わらない愛でこうして礼拝と招いてくださっていることを感謝します。イエス様が十字架の死からよみがえってくださり、私たちによみがえりの希望を与えてくださったことを覚え、心からの感謝をしています。あなたは私たちと同じ人となってこの地上に生まれてくださいました。そして私たちの罪をすべて背負って身代わりとなって死んでくださいました。私たちが受けるべき罪をすべてあなたが代わりに受け取って十字架で死んでくださいました。しかしあなたは死で 終わるのではなく、そこから3日目によみがえってくださり、死に勝利してくださいました。私たちにとって最後の恐れ、私たちには解決できない死を、あなたはよみがえりという解決を与えてくださいました。私たちは今あなたを信じることで罪が許されて、永遠の命の約束もいただきました。そしてあなたと同じように新しい体をとってよみがえることができる終末の日の希望を与えてくださいましたから、ありがとうございます。私の常識ではなく、あなたの愛の技を頼るとして日々を歩むことができるようにと祈ります。固くなな心ではなく、素直にあなたの声を聞くことができますように、あなたの愛を素直に受け取れますようにと願います。この祈り、私たちのただ一人の救い主、よみがえりの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。